柳下
今井の
ハッシュタグラジオ。
柳下今井のハッシュタグラジオ。この番組は
公正公越のオライド代表で今井くんに似合う楽器はないのでボーカルかなだと思う僕柳下恭平と、
はい、編集とイベントの会社株式会社集い代表で柳下さんに似合う楽器は、マリンバだと思う私今井ゆきが毎回さまざまなハッシュタグについてのんびり話していくポッドキャストプログラムです。
今井くんが何かのインストルメンタルを弾いてるイメージが全くわからなかった。
あ、
何かのバックで弾いてるイメージが全くわからなかった
それは出たがりと
くるりの岸田さんをバックバンドにしてるイメージが強かったかもしれない
そんなことはあの、まあ記者さんの演奏で歌わせてもらうということが人生に2度ほどありましたが、はい、そうですね、僕でもあのおっしゃる通り1回だけバンドを1回やってみようと思って、大学生の時に、
うん、
だからあの学園祭に出たことがある、
うん、
その時は僕楽器ができないので、
うん、
ボーカルをやりました、
うん、コピーバンドですか。
なんかね、まあ、本当もう急増メンバーだったので、
うん、
それぞれの好きな曲をやる、うん、
あ、
だからクルリもやったし、うん、エルレガーデンもやったしグリーンデンもやったグリーンデン一応1曲だけ歌えます、アメリカンイディオちなみにそのこの学園祭はですね、
うん、
すごいどうでもいいんですけど、あの大雨に見舞われまして、
はいはいはい、
で予定していたステージじゃなくて、
うん、
なんかこっちの教室でやってくれみたいなことを当日に言われて、
うんうんうん、
なんせそのちょっと大学のレベルが高くないんで
段
取りもあんま良くない
なんで母校のことそのこと言う
の。で当日にだから、
うん、
そのこっちでって言われて、
うん、PA さんどうしたの。
まあ、PA とかその学園祭が用意してくれたらまあいいんですけど、うん、そもそもじゃあ一応僕らなりに人に声をかけてるわけですよ、
うんうんうん、
見に来てねって。
確かに。
その人らへの告知手段がないわけ。
確かに確かに。
おかしいだろっていう話をして、
うんうんうん、
でなんかそれを本当恥ずかしいんですけど、僕はそのいや僕らもやっぱこの空間でやる音作りをしてきたんでっていう話を延々したら、あの変えずにやらせてくれました。
え、でも雨だったでしょ。
そうだから、その他で多分玉突きが起きてるんですけど、
あ、
いやでもいや未だに納得しないんですけどね、その当日に、
うん、
まあだから、まあ、段取りできてなかったんでしょうね。
まあ段取りできてなかったでしょうね。
まあそれは仕方ないですけどね。
現場があるからな。
僕ちなみにその学園祭実行委員会に1ヶ月だけいたことがあるので、
うん、
あ、その担当の人がだから、あ、説明会で一緒だったちょっと可愛いなと思った子だったっていう、うん、
それをいじめ抜いたの
に。いじめてない、いじめてない。でも
アーティストぶって。
それをいや、なんか、うん、納得はしないけど反省もしてる話です。
なるほどね。はい、まあでもいいんじゃないの？だってその一バンドだけだったわけじゃないでしょ。
じゃないんですよ。そうそうそう。
じゃあまあ誰がいい悪いじゃないけど、
うん、
まあ、いろいろあったんだろうね。
そうなん
です。いろいろあったんだろうね。
はい。申し訳なかったなと思います。いや別に本当申し訳なかった。
もう一個雑談化されていい？
はい。
この前あの、友達がこの番組を聞いてくれてますと。で、僕ちょっと最後まで納得いかなかったんですけど、
うん、
面白いと、
この番組が。
で、今井くんが僕のポテンシャルを最大限に引き出してるって言ってたんですよ。
すごい、なんか耳の声高かったやつ。
で、納得いってないのよ、僕は。
逆だろうと。
あ、いや、逆とも思わなかった。あのただ、低空飛行をずっと続けてる。誰だと思ったんですか、
ね、あ、それでも光栄ですけどね。まあ別にそんなあの僕はも妄想ないですよ、そんな おごりは僕だけがこのガンダムをうまく扱えると思ってない。
アムロレイみたいな、はい、なるほどね。まあとにかく評価されてま す、ね、最近よく聞きます、
は
い、また第3次ぐらいの、
そうですね、僕もでもちらほらこうなんかインスタとかで言及してもらえたりとか、
ありがたいですね。
はい、
再生者数とか全く知らないです
よね。そうなんですよね。僕ら知らないんですよね。うん、たまに聞くと増えてたりして、言えよみたいな時あります
ね。確かに。まあまあ、言えよとは思わないけど、まあまあ、頑張ろうと思いますね。
はい。いやでもありがたいです、本当に。はい、毎週聞いてください。
じゃあ、僕も今井くんのポテンシャルを引き出してください。今日。
はい。よろしくお願いします。
はい。ほら、もう、
では
ローテーション。
はい、今日も聞いていただいてありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで本日一つ目のハッシュタグは柳下さんの持ち込みで ハッシュタグ鳥重です、うん、鳥に重いと書いて、これうな重の鳥番ってことですか。
そうです、お重の重ですね、うんうん、なんか家の近くてか神楽坂にある昔2軒あったお弁当屋さんがあって、うん、最近コロナの間で市ヶ谷の方は閉店しちゃったんですけど、うんうんうん、相変わらず神楽坂の、まあ、牛込北町の方に、
はいはいはい、
あるんですよ、うん、鳥重屋さんが、うん、で
結構まあリーズナブル、
リーズナブルですね、はい、500、600円出せばまあ買えるみたいな。で海苔弁もあるんですよ、
はいはい、
で一通りのこうカレーとかなんか一通りの弁当はあるんですけど、うんうん、名物が鳥重っていうメニューで、これ要は唐揚げ丼なんですよ。
ああ、唐揚げなんだ、は
い、ただ、鶏の、まあ、唐揚げでもないんだよな、鶏の揚げたやつ、
うんうん、
まあ唐揚げですね、うん、を細かく刻んで、丸ごとじゃないですよ。
なるほど。
結構、まあ、もっと言うと多分胸肉、いやもも肉の薄い唐揚げを細かく刻んだ感
じ。
なるほど。じ
ゃあまあその全部茶色いんじゃなくて、うん、断面が出てる。
断面が出てる、
はいはい、
それに、まあ、まずベーシックなの鶏重なんですよ、うん、それを米の上に四角いお弁当箱に海苔を一枚敷いて、はいはいはい、そこにその刻んだこう鶏の唐揚げとお漬物がちょんと乗ってるっていう、うん、これが多分600円ぐらいかな、うん、550円か600円ぐらい、
シンプルですね、
うん、はい、で喋りながらよだれ出てきた、
うん、美味しそう。
それのバリエーションがあって、
はいはい、
赤鬼重、これは要は辛いんですよちょっと。
おー、なるほど。
だからあのからしマヨネーズみたいなのがかかってる。
ああ、じゃあ別に唐揚げ自体は一緒だけど、う
ん、唐揚げは一緒ですね、はいはい、多分。でガーリック重、
へえ、
オニオンマヨネーズにちょっと気持ちニンニクの芽を素揚げしたやつが乗っかってる、
うん、
で昔はね青鬼重っていうもう一個辛いやつがあったりとか、あの梅しそ重とかあったんですけど、はいはい、全部基本は鶏重がベースなんですよ、うん、
梅しそはゆかりがかかってるね。
梅あん、
おー、
うん、梅マヨネーズかかってなかったかな、
はいはい、
要は刻んだ梅にちょっと溶いたようなソースがかかってて、うんうん、それがドバーッと鶏重にかかってるんですけど、うまいんですよ、
うんうん、
でまずすごいなと思って、ま、あの名物があるって強いですよね。
うん、確かに、まあ、お弁当屋さんより鶏重屋さんのが美味しそうですね、
うん、そう
話聞いてるだけ
で。そうなんですよ、うん、で実際まあお昼時にはすごい行列なんですよ、うん、行列とかその辺の人たち買いに来るんですね。だから12時半とかに行くともうえらいこっちゃなんで、うん、まあ、行くとしたら12時ちょっと前ぐらいに行って買うのがいいんですけど、うん、7割ぐらいの人は鶏重買ってますね、うん、なんだけど残りの3割はまあ普通になんか、うん、あの幕の内みたいなの買ったりとかしてるんですけど、うん、いやーやっぱり名物があることとこの刻み唐揚げ丼を鳥重って名前つけた人すごいいいセンスしてるなと思って、
うん、確かに刻み唐揚げ丼じゃまた違いますもん
ね、うん、まあ、それそれで美味しそうだけど、まあ、でも違いますよね。で四角い、まあ、そうお弁当箱に入ってるだけで重、
うん、そうですね、唐揚げ弁当ではダメですね。ダメっていうか
唐揚げ丼でもちょっと弱い。
そうですね、確かに
唐揚げ弁当だったら多分他にも食べたくなるとかあるけど、
はいはい、
鳥重ここしか聞いたことないね。
わかる、そういうの、
うん、
いや僕は今それで思い出したのは、
うん、
よく言うんですけど僕イベントってこう自分の中の10点を超えたらみんな足を運ぶと思っていて、
うんうんうんうん、100点満点中、
いや10点、まあ、
10点
満点っていうか、まあ、ある域値を超えたらというか、うんうんうん、で、これはいろんなことで加算されていくんですよ、うん、例えばあそうだ、今年のサマーソニックにはブラーが出る
ん
ですけど、
うん
うんうん、まあ、ブラーのファンはブラーが出るだけで10点超えるわけですよ、うんうん、でも行く、
うん、
でもブラーが5点の人もいる
んですよ、うんうん、
でまずブラーで5点、
うん、
で、まあ、わかんないですけど何が出るんだろう、ニュージーンズで4点、
うんうん、
で、
あ、まあ、まあ稼ぐ
でとかわかんない、うん、で、まあ、別のミュージシャンで1点
でブラーとニュージーンズで4点5点配置する人いるかなって言って、まあ、いやごめんごめん
サバサバ僕それぐらい
ない、ごめんごめん、
う
ん、
で10点超えたら行くだと思うんですけど、
うんうん、
これだとでもブッキングに左右されちゃうわけじゃないですか、
確かに
主催者側からすると、うん、だからそのベースアップがあるといいと思ってて、例えばフジロックだと会場が美しいということで1点、
うん、
2点になってる人いると思う、
うんうん、
でここにやっぱ名物って寄与すると思っていて、
うん
フジロックの場合、うん、豚バラ串が名物なんですよ。
うんうんうん、
苗場の豚を使って、うんうん。これの名前がもち豚っていう。
うん、
やっぱその、もち豚を食べたいっていうのはやっぱ 0.5 ぐらい
通
るんですよね。
まあいいですね。
そうそうそう。
その点数の付け方いいですね。
でやっぱ各フェスそのやっぱり、まあ、特にフジロック、まあ、僕がフジロックよく行くからだけど、やっぱあれが食べ、例えば森道市場だと、
うん、
揚げたての芋のチップスみたいなのが売って、
うんうんうん、
ちょお店の名前、あとパイナップルのハンバーガーとか、
うん、なんかあったかもしれない。
あるんですよ、その、うん、あそこに行ったらあれ食べたいなっていう。
うんうん
うん、やっぱそういう意味でも名物っていいし、あとそのやっぱ豚バラ串をもち豚って言って売ってることの希少性、
はいはいはいはい、
これ豚バラ串だとなんか 0.5 点が 0.3 点ぐらいっていうのがあるからすごいよくわかるなと。
ちなみに、はい、あの加点と減点は相殺しないんですか？
いやします。だから、
うん、
まあフジロックとかサマソニックはやっぱ予定しないといけないですけど、うん、もう少し小規模ので当日券があるようなものの場合やっぱ天候、うん、
はいはい、減点されるわけですね。
そうそう、
今日天気悪い
な、あるいはまあ晴れてるとなんか迷ってたけど行くかみたいな。
そっか、
そうそう、
フジロックとかだとまあ大体雨降るけど、
そうですね、
前もって決めてるからもうそこは減点されないんだ。なるほど、
もうそれは覚悟の上、まあ、満足度には寄与するけど。
なるほど、なるほど。
そう、なんかそのチケット買ってもらうかどうかに名物って僕すごく大事。
あ
の、
うん、
それで言うと、まあ、名前の話とちょっとそれますけど、横浜スタジアム
は、はい、
ベイスターズエールっていうクラフトビール売ってるんですよ、
うんうんうん、
これもすごい美味しいんですよ、僕ヤクルトファンなんですけど、
うんうん、
あの神宮球場って本当にサボってるんで。
そうだね、
そう、あの立地にあぐらをかいて
るので、ただあの風景とロケーションは最高ですよね。
あ、そうそう、だからもうやっぱ立地で5点取っちゃってるんで、
取っちゃってるね。
そうそうそう、だから努力しないんですよ、
う
ん、
まあそうね、
そうそうそう、で村上で2点みたいな感じになってくるから努力しないんですけど、
うん、
やっぱその横浜スタジアムとか、あと今は、まあ、東京近郊でいうとそのまだ行けてないんですけど、西武ドームも今、
うん、
あのクラフトビール、
あれ所沢？
そうです。
あ、うんうんうん、あ、そうなんですね。
そう、
行ったことないな。
あと、エスコンフィールドというその、
うんうん、
日本ハムファイターズが移籍した先、うん、あの移ったんですけど、
北広島でね。
そうそう、
うん、
北海道のそこは、ヤホーブリングがオリジナルビールを作った。あ、
そうなんだ。
そうそう、それまだ飲めてない。
なるほど、なるほど。
そういうのって、あとまあ甲子園だとね、カチュアリとか。
ああ、甲子園ね、甲子園もロケーションだけで4点ぐらい取ってるからな。
そうそう、雰囲気とね、
暑いけど、
うん、そうそう、いや、な、名物論ってのわかるし、あ、僕でもちょうど今週、
うん、
カモメブックスに行きまして、
うん、
あのコーヒーを飲んでたんですけど、
うん、あの、ありがとうございます。
コーヒーゼリー美味しいね。
あ、コーヒーゼリー美味しい。地味にいろんなメニューちくちく作ってんだよな。
そう、プリンも美味しいし、
う
ん、プリントーストも、まあ、
あ、ね、
あるんですか。
あります、あります、
ね、そう、プリンを塗るトーストがあるんですよね、うん、カモメブックス、うん、なんかあの辺もやっぱりこういいですよね、その。
ありがとう、
うん、いや、なんだろう、
トリジューまでいけてるかというとちょっと自信がないけど、でもなんか最近ハイボールも
売
って
る人がいて。あ、そうそうそう、コーヒーハイボール、
うん、
そう、
あれ結構美味しいんだな。ハイボ
ール、めっちゃ迷いました。
コーヒートニックもすごい美味しい、昔からある。
お昼だったんですごい迷いました、
うんうんうん、いいですよね、味うまいんだよな。
そう、それやっぱ意識したんですか、名物作ろう。
最初それこそアチョさんと話した時に、なんか名物あった方がいいよね、
パティスリーですね、
かぐらだから。そうそうそうそう、はい、プリン屋さんね。で、その時にアチョさんが考えてくれ、アチョさんが一緒に考えたんだけど、最後は考えてくれたのはプリントーストで。
ああ、そうなんだ。
で、オペレーションもやっぱり考えてくれたんだよね。なんかその、要するに、
ぶれない、
あの、作りにくかったら大変だし、うん、提供に時間、まあちょっとかかるけど、はいはい、かかりすぎたら大変だしっていうので、まあ、プリントーストだったら、基本的には誰でも作れるようにできるんじゃないかっていうので。うんうん、やりましたね。懐かしいですね。もう 10?10
はいかない。
いや、でも2014年。
うん、8年前。
8年前か。
うん、もうすぐ9年。
もうすぐ9年。うん、危ない危ない。十何年前とか思っちゃったら、全然それも経ってない。
すごいですね、その間ずっと。
そうですね。まあ、その中で鶏重。
はい。
美味しいんですよ。
食べてみたい。
うん。ちょっと長らくだからあれ、買ってこようかっていう飯でもないんだよね。うん、
天命は。かんまあだから、神楽坂鳥獣で多分出てくる。
出てくると思う。あのさ、愛知県の、今は豊田市になったんですけど、あ、違う、瀬戸市だ。
う
ん、瀬戸市ってあの瀬戸物で有名なところじゃないですか。うん、そこに、うなぎ屋さんがあるんですよ。今ね、めちゃめちゃ有名になっちゃったんだけど、うん、瀬戸市の神社の門前にあるんですけど、うん、そこもね、名前があるんですけど、電話かけると、うん、はい、うなぎ屋ですって言って出るのね、そこ。で、もう一般名詞が固有名詞化しちゃってる地元の店っていい店多いよね。
はあはあ、
はい、うなぎ屋です、はい、鳥獣屋ですみたいな。
もう店名 地元の人もよく分かって
ない、ね。よく分かってない。はいはいはい、そう書いてあるけど、読んだことないなみたいな感じの看板。
なんか、香川のうどん屋とかありそうですね。
ありそうだ。香川のうどん屋って屋号あんのかね。
いや、ある。でもなんか、うん、なんか。
なうん、民家のなんか、看板すらないみたいな。
強いて名乗ればなんとか製麺所みたいなとこは多分あるけど。
ありそう
ですね。でも、看板も店名もないっていうとこはありそうですね。ね、
角のうどん屋とか言われてそうなところが多分いっぱいあるんだろうな、うん、世界中に。
Google マップには多分そうやって登録されてるんでしょうね。角のうどん屋とかって勝手に。
めちゃめちゃ初歩的なこと聞いてやる、はい。Google マップって誰でも登録できるんですか、
ね、できますよ。
で、同じところに2つ登録することできるんですか。
ね、できますね。
どうなるの、
そのつまりこの施設内ですかみたいな確認が。
あ、つまり。
なんとかビル何階とか。
鳥獣屋って登録しちゃった人がいて、
はいはいはい。
いや、正式な屋号こっちだからってやるときに二重登録になるんですか。
二重登録になってるパターンもあるし、あとその、ちょっとシステムは、まあ、そう、なんかしらのね、方法でね、本人確認取ってくれる。
ああ、なるほど。
集いとか、確かそうでした。
あ、そう
なんだ、ね。ちゃんと僕、その、編集権限は僕にしかないみたいに、多分。
あ、なるほど、なるほど。わかりました。
はい。集いは、レビュー5点が。
1個だけついてんの
?2 個。お手すりむっていう友達のライターと、僕のレビューが多分ついて
る。石上くんすごいね。ちゃんとしてんね。この後レビュー見てみよう。はい、石上くんの文章読みたい。
はい。というわけで、はい。1つ目のハッシュタグは、鳥獣でした。はい、2つ目はですね、僕が持ち込んだもので、うん、ハッシュタグ C 社が恥ずかしいです。
これ前も何か恥ずかしい
って言ってましたっけ。
C 社だっけ。
いや多分 C 社じゃないかな。やっぱり C 社が恥ずかしい。
もう一回聞いていい、はい、何が恥ずかしいんですか。
何なんでしょうねと思って。
生きてる。あ、まずさ、 C 社ってさ、はい、その水パイプのでっかいスタンド、はいはい、まあ、でかくなくてもいいけど、はいはい、を置いて、はい、上にこの炭を置いてやる C 社と、
はいはいはい、
水
タバコ、
ね、はい、うん、水タバコと携帯式の C 社ありますよね。
はいはい、 あります、両方あります。
どっち、
僕は今両方たしなむようになりまして、うん、
でどっちが恥ずかしいの。
両方恥ずかしい。
なんで。
いや多分それぞれ理由が違って。
お、違うんだ。
本格的な方というか、
うん、
はなんだろう、やっぱこう C 社自体がちょっとなんかヒップな若者文化として、うん、こう時に揶揄される場面があるというか。あ、で僕はもう全然そういう気持ちはないんですけど、うん、あ、つまりこうチャラいやつが行く。今も渋谷とか C 社屋でめちゃくちゃ
増えましたね。
めっちゃ増えたし、うん、結構どこも埋まってるというか、うんうん、ご予約されてますみたいなこと聞かれるレベルに今なってるんですよね。で基本そのなんかどこ行っても僕は勝手に、あ、最年長だ、
うんうんうんうん、
短、なんか早く済ませようみたいな。
でもあれ吸ったら1時間半とかかかるじゃん。
なんですけど、で、なんかできるだけ端っこの方で邪魔にならないようにしようみたいな。
それは今井君は C 社を吸いに行くんですか、それとも作業環境が欲しいのも含めての。
後者ですね。
あ、なるほど、
ね。作業環境というか、まあ、やっぱりその、うん、夜もう一仕事するかみたいな。
うん、
あと2時間ぐらいやる、うん、なんかやるか、うん。でも会社に戻るのもちょっと、家の方が近いしな、うん、みたいな。時に、
うん、
こうちゃんとデスクのある C 社カフェみたいなところに入って、
うんうんうん、
あ、で今やっぱファミレスがすぐ閉まっちゃうんで、
うんうんうん、
昔よりは、うんうんうん、で C 社カフェ、そうですね、遅くまでやってる作業場ではある、
うんうんうん、
そして飲まなくてもいいという、
うん、確かに、
そう、う
ん、
これがだから居酒屋でまあ作業するってこともできなくないんですが、
まあちょっと違うね、
そうそう、やっぱ雰囲気からしてもね、うんうん、そうだからそういう意味では非常に最適なんですけど、
その C 社カフェをワークスペースで使ったのは結構前からなんですか。
いや、でもまあここ1年ぐらいですかね。
それはどっちが鶏卵なんですか。C 社カフェが増えたからワークスペースとして使いやすくなったのか、
はいはい、
C、ワークスペースで使い始めたらもうとっくに流行ってたのか。
あ、後者ですね。
あ、後者なの。
はい。
じゃあ最初の頃はそんなに多くもなかった。
多くもないというか、いや、まあ、僕が知らなかっただけですね。
でも実際2021年2年はコロナだったから、
うん、
C 社カフェをそんなにいっぱい作れるわけもないですもんね。
そうですね。でもね、
環境で
なんかね、うん、どうなんでしょうね。確かに増え、そうか、そうでしょうね。
だから2023年
そんなに増えてない、絶対数増えたわけじゃないんでしょうね。
ね、前後から増え始めた気がするな。
そうそう、多分だからその麻雀やらない人が始めた時に、うん、こんなに世の中に雀荘があるんだ、
うん、
気づくのと多分似てると思うんですけど、そうそう、あの意外とたくさんある。神楽坂もたくさんあるし、
新車カフェってあの看板ちゃんと出してますよね。
あ、そうですね。
その路面店はそんな多くないけど、ちゃんとビルの1階とかに新車っていう看板を出してます
ね。
あ、そうです
ね。つまりフラット入る人が多いんでしょうね。
ってことですね。
だからカラオケとかに近いんかな、行くテンションとしては。カラオケとかボーリングとかに。で、あ、だからずっとその、ね、まあ、いつも僕こういうこと言ってて大体どうもならないんですけど、
うん、
そのアラフォー向け、
うん、
落ち着いた C 社バーカフェがあると流行ると思って、
うん
うん、あるのか。でもなんか、
なんかアフガニスタンとか行けばあるじゃないですか。
まあそっちあると思う。
つまり本場に行けば。
そうそうそう、
中東の。
いや、それやっぱ飲まなくていいっていうのはいいんだよな。あ、で、だからやっぱその若者ばかりで恥ずかしいっていうのは一つ、う
ん、なるほど、恥ずかしいんだ。
だし、なんかこう、いやもうこれもだから本当僕の勝手なこう思い込みなんですけど、別に人のことそう思わないんですけど、なんかインスタとかに自分がもし C 社吸ってるのとか上げちゃうと、なんかすごいこう若作りしてる気持ちになっちゃうというか、だから上げたことない、うん、ほぼないと思うんですけど。
なるほど、上げればいいのに。今言ってるからもう。
いや、そうなんですよ。
今井さん C 社バイク
んだ。そんな全然痛いんですよ。月1回1回行かないかぐらいですけど、本当に。あとね、本読むのにもめちゃくちゃいいんですよ。
あ、それはそうですね。
頭は冴えてるんで。
うん、うん、うん。
そう。
何がしたいんだ、君は。
いや、だから本当に。
行きたいのかい？それとも恥ずかしいのか？
恥ずかしいけど行きたいし、だ一層多分買った方がいい。
ちょっと一瞬話変わるけどさ、はい、あの、この前、なんだったの？僕の写真あげてたじゃん。
ああ、はいはい。あれは、友人から、うん、後輩から、
うん、
その、おそらく同じ店に柳瀬さんがいるんですが、
うんうん、
観葉植物で判然としないので判定してくださいみたいな。
僕の写真が送られてきて、やらしたなと。
一律 100% ですみたいな話。あの、
あれ、あの時僕多分ね、そっちの角度見てたんですよ。ですごい常連の旦那さんが一人いて、
はいはい、
あとはなんか高校生が
いけてる高校生。
そう。
ランブルでしょ。
ランブルに高校生いるんだ、いいですね、すごいなと思って、ぐらいは目に入ってたけど、あとはちょっと何も店内見てなくて、うん、目が合えばよかった。はい、この勝利。C 社カフェね。
そうですね。で、だからそれが若者が言うから C 社カフェは恥ずかしい。
うん、
で、もう一つは、その、あ、だから、そう、まさに、じゃあ、この環境を家でも作ればいいんだと思って。
うん、C 社が好きなんですね。
あ、そう、だからやっぱ、口寂しいんですよね、僕。で、飴食べるとカロリー取っちゃうし、
うん
うん、水だけだとちょっと味気なく、
うんうん、
チョコレートもカロリー取っちゃうし、
うんうんうん、
お酒かっていうと、それは仕事できなくなるし、みたいなところがあって、昔はね、結構飲みながら、なんかその、雑作業ならできたんですけど、なんか、どんどん眠くなっちゃうようになったんで。
酒飲んでるからね。
そうそうそう。ちょうどいいんですけど、ちょうどいいんですよ。だから、家も、家とかオフィスも構築できないかと思って、まさにその携帯 C 社を。
あ、それで携帯 C 社を買ったんですね。
ノンニコチンの。
はいはいはい。
で、オフィスで一人の時とかは、その、窓開けて、こうちょっと、まあ、ノンニコチンなんで、
うん、
まあ、目かけないかなと思って、うん、そのちょっと吸いながらやったりするんですけど、
うん、
でもその、まあ、人がいると基本的に吸えない、
うん、うん、まあ、みんなが嫌だったら嫌ですよね。
そうそうそう、1人でも嫌な人、まあ、別に誰も嫌だとは言ってないんですけど、うん、まあ、なんとなく遠慮してて、
うん、
でそうするとだから喫煙所で吸うことになる。
う
ん、あと多分路上で C 社捨てても今怒られると思います。
ナンセンス。
多分揉めると思う。
揉めるの好きですよね、うん、でも。
いやいや、そんな
これ、ノンニコチンですけど、とか言うの好きじゃないの？
いやいや、全然。
うん、
全然そんなことないですけど、
うん、
あの、うん、あの、職質受けても、あ、これ、エアポーツ何も聞いてないですけど、とか、別に言わない。言わないですけど、
うん、その。まあまあまあ、喫煙所まで行くのめんどくさいよね。
いや、で、結果、喫煙所に行って吸うことがあるんですけど、
うん、どこにあるの？喫煙所、会社の
喫煙所っていうか、まあまあ、会社の近くにも一応あります、う
ん。あるんですね。
そうそう。で、そっちはそっちで、
うん、
なんかこの子、あんなニコチンも何も入ってないの、普通に。
自意識過剰だよ、誰も気にしてないよ、そんなの。
って、そう、喫煙者には言われます。
うん。
いや、でも、そう、それが、
うん。喫煙所に行ったらさ、みんなスモーカーでしょ？
そうそうです。
じゃ別にそんな、あの人、ノンタールノンニコチンだとか思わない、別に。
でもなんかそれは、その、なんていうの？
個人主義だもん、スモーカーは。
そうなんですけど、
うん、
なんか、ビアガーデンにノンアルビールだけで行ってるような恥ずかしさというか、
いいじゃん、
まあ、確かに僕も別に飲む方だけど、
うん、
いてもいいですね、そういう人が。
でしょ？
いや、そう。だからそれも、まあでも勝手に恥ずかしい。
なるほど。まあそれはしょうがないね。勝手に恥ずかしい。
でも、 ちょっと最近、あ、で、やっぱ C 社、そこまでその特に携帯 C 社は、こう、固執してないので、今のとこ。
うん。
つまり、タバコを吸う人は、ライターとタバコがポケットにないと、ストレスだったりするじゃないですか、人によっては。別に僕、その、忘れても何とも思わないですけど、でも忘れちゃいけないって最近思ってて、
ほう。
それは僕がやっぱこの、社会人になって15年間ぐらい、念願だった、喫煙所コミュニケーションをタバコを吸わずにできる状況に今ついになったと思ってて、早くそれを試したいとも思って。
え、今のところないんですか、その C 社。
だって恥ずかしいもん。中に喫煙者いたら行かない
です。でもできるようになったって喜んでるわけでしょ。
まあ、だからその
一緒に行く。
いや、そうそうだ、それもいいですね。
一緒に行こう。
そうそう。
あれだよ、
誘ってほしい。誘ってほしい。
行こう。
喫煙所でなんか芸能人とか会いた
い。え、それなんかさ、そんな大吾さんとかいないよ。
いないんですか。
いないよ。どこの喫煙所にも。赤坂とかだったらまだ分かんないけど。
新宿とか渋谷とか
いない
んですか。
いない
そっか。
いないよ。そんない
るって聞
いて。出て1年の。
ケンコバさんとかいないんですか。
そんな東京出てきて上京者みたいなこと言わないでよ。いないよ。
そっか。
もっと違うところに
いる。でもほら。決裁者とかいるでしょ。
決裁者何を夢見てんだ喫煙所に。ルーザーしかいないよあそこには。あそこは負け犬しかいねえんだよ。
あ、そう、なんかそう、
ルーザーしかいないから、
エグゼクティブ
と決裁者しかいない。いない、あの全員ルーザー。
そう
だ、そうだよ。
バイスプレジデントとかいないんですか。
そうだから勝負がない世界だよ。だから勝負がないの。
そうか、
ルーザーしかいない。ゴールデン街と喫煙所はルーザーしかいないから。それでいいんだよ。
行ってみたいなと思ってます。はい、というわけで、あの僕をもし C 社カフェとかで見かけても、あの
投稿しないで、ね、
しておいてもらえると、
絶対写真あげてる、このお返ししてやる。あれ、これ今井くんかな。
はい、というわけで、2つ目のハッシュタグは C 社が恥ずかしいでした。はい、3つ目に行きます。3つ目はですね、
はい、
スタッフから事前にもらったここ1週間のトレンド入りハッシュタグリストを見ながらですね、今週ハッシュタグラジオが、まあ、選ぶ、今回の、ウィークリーハッシュタグっていうのを決めていくという趣向になっております、う
ん、任せろ。
はい、というわけでリストを見ましょうか。はい、ハッシュタグ4つありますね。順番に、はい、一旦リストを言ってきます。
はい、
ハッシュタグ楽器の日、
うん、
ハッシュタグカエル化現象、
うんうんうん、
ハッシュタグ台風一過、
うん、
ハッシュタグ藤井聡太。
ああ、なるほどね。
そうですね。はい、一つずつ、文章読み上げていく、あの説明を読んでいきます。
はい、
ハッシュタグ楽器の日、
うん。
6月6日は、芸事は6歳の6月6日から始めると上達すると言われていることから、楽器の日だそうです。オープニングトークでもお互い似合う楽器のことを話していただきましたが、もし子供の頃に戻れるなら始めておきたい楽器、あるいは今すぐにでも習い始めたい楽器はありますか？ちなみに AD の私はリコーダーを今習い始めたら逆にかっこいいのではないかと思っています。
うん、
うん、
まあ、どんなリコーダーだろうと重ねただろうとピアノだろうと、はい、本当に上手い人ってすごいですよね。
そうですね。いや、クリコーダーカルテットとかすごいですよ。
いやね、
はい、
からそこに行くまでに4年5年ぐらいずっとやってればある程度はできるんだろうな。
でもこれ全然知らなかった。知ってました。
いや、初めて聞きました、
ね、なんか666ってね、キリスト教ってではね、不吉な数字ですよね。
悪魔の獣の
数字。ってことは日本由来なのかな。
じゃないですか。芸事の日って言われたら、楽器の日なんだ。
これ実際やった今芸事で食ってる人いんのかな。あんま聞いたことないな。でもあるんでしょうね。
どっかの神社が行ってるんですかね。
ああ、商売として。
商売として神社のマーケティングはうまいから。
いや本当、惚れ惚れしますよ、ね。
いや本当にそ尊敬します。
はい。
はい、次。
はい。あ、だから始めてみたい楽器。
あ、初めてに行きたい楽器か、なんだろうな。ピアノでお願いします。
僕もね、やっときゃよかったっていうのはピアノでしたね。子供の頃、なんで習わせてくれなかったんだってよく言ってます。その楽譜が読めないんで、僕。
はいはいはい。
まあ、別に楽譜はピアノやってなくても頑張れば読める。
確かに。ピアノってすごいですよね。
何ですか？
だってさ、10個同時の音出すんですよ。
ああ、はい。
あの、ギターって、もちろんあの、手2本みたいな、そう、人いるけど、6こうじゃないですか。
日本みたいな人はまあみんなそうですけど。
いやいや、そうなんだ。あ、違う、あの、ギター2本、ごめんごめん。ギターに、あの、右手が5本しか指がないってことは、
うん、
6本弦があっても、一応物理的には5個しか音鳴らせないわけじゃないですか、はいはい、ギターって、
はいはい。
和音というのかな。うんうん、ピアノは10個ってすごくないですか、うん、で、この前、愕然として、なんか、インスタか TikTok のピアノ奏者の演奏を見て、うんうん、 ピアノってすごいなって思ったばかりだった。
ピアノがやっぱりすごいな。日本って多分そのめちゃくちゃピアノ教室多い、まあ、ブームがあった国だと思うんですけど、多分その結果ピアノコンサートって埋まりやすくなってるんですよね。
埋まりやすいってどういうこと？
チケットが売れやすい。
あ、
多分で。
なるほどね。
つまりやっぱり、まあ、野球もそうですけど、そのプロの腕を見てやっぱり感嘆する人っていうのは基本的にやったことがある人。
今井くんのお母ちゃんがずっと今でも水泳見てるみたいな
話で、ね、あ、そうです。うちの母は今現在で、なんか日本の平泳ぎマスターズ最近聞いたらなんか14位ぐらいらしい。
やば。
今井てるよ。
すごい、そんなホルダーではないけど、
まあでもすぐ抜かれるから多分今日はもう変わってるわとか言
って。っていうぐらい関係者が多いとその競技人口が増えて、
そう
結果コンサートがってことですね。
だから多分バスケ、僕は B リーグはもう完全にスラムダンクのおかげだと思ってんです、勝手に。
まあ、でもそう
か。そうだから、スラムダンクで競技人口が増えたから、プロの、技術をちゃんとすごいと思える人がたくさん日本にいるっていうことだと思ってて、ピアノは多分それに一定成功して、多分バイオリンのそのソロコンサートとかよりも、ピアノの方が、なんならギターよりそうじゃないですかね。
ああ、そうかもしれないですね。うん、エレクトーンも多分一時期流行った。ピアノブームの後に来たの。
そう思うとその漫才とか、お笑いのチケットが売れるのって、日本に第三次産業が増えたからなんですね。
つまり
普段みんな喋ることをまあ言って磨こうとか、
は
あ、磨いてるような意思があるから和芸が、
なるほど、
そのちゃんと上手って
そこの競技人口だったのか。
わかんないですかね。
まあでも、こじつけ感はあるけど、ちょっと説得力もあるな。なるほどと思った。
ね、上岡さんも亡くなってしまいましたけど。
息子さんのコメント良かったですね。
すごかったですね。
文章うまいですね。
小林聖太郎さん、映画監督。
翔太
郎さん。
あ、ごめん、ちょっと僕も、ごめん。聖太郎さん。
いや、すごかったですね。あんなの。
いい文章。
そう、ぜひ、上岡龍太郎、息子コメントとかで出てくると思うんで、読んでみて。はい、
はい。
じゃあ、二つ目、蛙化現象ですね。
蛙。
Z 世代が選ぶ2023年上半期の流行語ランキングが5日発表されました。好きな相手が振り向いてくれた途端、気持ち悪いと感じ、冷めてしまう現象を指す蛙化現象が1位に輝きました。グリム童話、蛙の王子様に由来するこの言葉、広がりとともに意味も変化しつつあり、現在では、キモいと思う男性の仕草やシチュエーションも総称して、蛙化というそうです。さて、お二人はこの蛙化現象に、自分がなったこと、あるいは自分自身が蛙になってしまった経験はありますか？
面白い、僕初めて知りました。
あ、本当ですか？これ、僕もでもまあここ半年ぐらいで知った言葉ですかね。
いや、AD が学生さんって大事だね。
確かに。
知らなかったもん、蛙化現象。あ、そうですか、知らなかったです。好きな相手が振り向いてくれた途端に気持ち悪いと感じて冷めてしまう現象。やば。
カエルの王子様ってどんな話なんですか、知ってます？
カエルの王子様ってあれでしょ、キスすると元に戻る人の話なの。
あ、
で、カエルが好きだったのかな、お姫様。
なるほど。
だから、ああ、王子じゃなかったってなったってこと。
逆？
いや、カエルが良かったんじゃないですか。
そうだった。
カエル愛好家の女性だった
んですか。なんかカエル、あ、でもなんかそれに由来するんだなって思い出したら、なんかね、ファイナルファンタジーに、トードっていう魔法があるんですよ。
ああ、ありますね、ちっこくなるやつ。
あ、そしたらカエルになる。
うん。
そう。今多分、最新、なんか、その、シリーズによって採用されてる魔法、採用されてない魔法があるからあれですけど、最新わかんないですけど、トードがなんかキスで回復した気がするな。違うかな。なんか、トード回復するアイテムが、なんか、なんとかのキスみたいな。女神のキスか。
戦闘中もカエルだけど、はい、フィールド歩いてる時も変えるですよね。ちょっとちっこくなりませんでした。
そう。すごい弱くなっちゃう。
そうですよね。小人もいなかった、話変わるけど。
小人もね、ミニマムっていう魔法があります。
あ、ミニマム。
はい。
あ、それがなんとかのキスなんですね。
確か。
ああ、そういうことなんですよね。
カエル化現象って男性にもあるのかな。あ、つまり男性が女性に思うこともあるんですかね。
カエル化現象って何人にどれぐらい起こるんでしょうね。結構普通のことなんですか。
どうなんでしょうね。
困りません、だって。
困る。
片思いを続けなきゃいけないわけですよね。はいはい、それは大変だな。
あるいは自分自身がカエルになってしまった経験ありますか？そんなの分かんねえだろう。そうだったかもしれないけど。
すげえ分かんない、怒んないでよ、いいじゃないの。広げようとしてんだからさ、話題を広げようよ、
はい、
閉じないでよ。
なるほどな。これでも
変える、いやないね、
キモいと思う男性の仕草シチュエーション、なんかこうやってでもこう意味がずれて派生して ずれて拡大していくみたいなことって言葉ではよくありますかね、
うん、あるんじゃないですか。それこそなんだろう、意味、あ、派生するか、
変容していく。
いや、あの、例えば白羽の矢がみたいな、はいはい、逆に取られるみたいな、なんかのはいくつか思いつきますけど、独壇場独占場みたいなバリエーションとか、
あとあれか、破天荒とか
あとか、
はい、
薬不足とか、
はい、薬不足
あるけど、
薬不足は難しいですね。そうそう、ね、
もともと、あ、でも古事成語、古事成語が逆の意味になるとかありそうだな。パッと映画じゃなくて申し訳ないけど、
はいはい、黒歴史とか意味は変わってないか。
あれ、黒歴史ってどっちの意味でしたっけ。もともとあれ、
黒歴史
伊集院さんが作ったことです。
あ、
それが中二病だ。
中二病、
中二病か。
黒歴史はガンダムです。
ガンダムか、
うん、まあ抹消したい
歴史、
不名誉な歴史みたいな。
じゃあ意味はその通りなんですね。
多分そうですね、
自分がカエルになってしまった。
これだから カエル現象の話、ちょっと具体的に聞いてみたいですね、経験者の方に。もしこれ聞いてる人で、あの、私経験したことありますっていう。
これ女性側ってことですか。
多分女性だと思うんですけど。
まあそうか、カエルの王子様だ
もんね。そうですね、お手紙いただける、ちょっと聞いてみたいです
ね。なんかいそうですね、
うん、
深い闇の中に。だってこれ報われない恋をし続けてるところですよね。あとちょっと迷惑じゃないですか。
え、でもあれですよね、報われない恋を、いや、だから片思いしていた女性が、
うん、
それが叶った瞬間にどうでもよくなる、うん、
で叶ったってことは相手の男性は本気になってる
わけですね。
まあまあ、じゃあよしよしよってなって、
はい、
その後ふーっと離れてくる。
そうですね、
困りません。
まあ困るでしょうね、
こっちはその気になってるのにって、はいはい、まあお互い、これはかわいそうだな、このお互いに。
そう、
大変だ、かわいそうとか大変だな。
はい、
はい、じゃあ次、ちょっとすみません、あんまり身の覚えがなくて。
3つ目、台風一過、ね。
いや、すごかったですね。
6月1日木曜から3日の土曜日にかけ、うん、日本全国を台風2号が襲い、東海道新幹線が運休するなど、各地に被害をもたらしました。しかし、3日午後からはまさに台風一過といえる雲一つない晴天が、主に西日本で見られ、話題を集めました。今回の台風で AD の私は危うく面接に行きそびれそうになりましたが、お二人はどのように過ごされましたか。おすすめの台風の日の家での過ごし方もぜひ教えてください。
これ巻き込まれてなかった今井く
ん。あ、そうです。僕は、土曜朝から京都に行く予定だったんですけど、うん、仕事で。
うん。
結局土曜の、だから、本当は9時頃の新幹線、チケット取ってなかったんですけど、
うん、
に乗って行こうと思ってたら、うん、13時から予定だったんで、
うん、
そもそも13時からしか動きません。
うんうんうん、
そして、13時から、その、要はその日の朝の始発が動き出すみたいな。
ああ、大変。
ダイヤ上は。
うん、
だから、僕はその一応朝一で最速で乗れる新幹線っていうのを取った。
うん、
でも、取ったんですけど、うん、それがまずその、本来のダイヤで5時の新幹線。
うん、
で、17時に品川駅まで行ったら、
うん、
その新幹線が来るのはなんか2時間後ですみたいな感じになって、
うんうん
うん、結局だから19時ぐらいに乗ることになり、
うん
うん、だからその土曜日の予定は全部飛んじゃいましたね。
うんうんうんうん、いや大変でしたね。
いえいえ、まあ、でも全然ね、閉じ込められた人とかに比べたら。
確かに。
なんか浜松とかで降りてる人とかね、いっぱいいました
よ、
ね。
浜松で降りたくないな。いや、浜松いい町なんですけど、ちくわもあるし。でも浜松で降りたら大変だろうな。まあ、しょうがないよね、台風だもんね。
そうですね。僕でもこの、やっぱ台風一過、まさにそうだ、その夜からまあ晴れてるわけですよ、
うん。
で、着いたらもう、めちゃくちゃ晴れてたんで、うん、でそのにぎわいを取り戻した京都に、
うん、
久々にこう着いたの で,
いいです、ね、
ホテルにチェックインして荷物全部下ろして、なんか、まあ、そのまま寝てもよかったんですけど、
うん、
まあ、ちょっと散歩しようと思って木屋、
うん、
町歩いて、
うん、
三条橋まで行って、
うん、
で三条橋でこうハイボールの缶を飲んでたんですけど、
うん、
一人で、
うん、
でなんかちょっと気分が良くなって、
うん、
にぎわってる木屋町をちょっと歩こうみたいな気持ちになり、
いいですね、
で歩いてたら、そのあ、そういえば前先輩に勧められたお店がこの辺だったなと思って、
うんうんうん、
様子だけ見ようと思って、
うんうんうん、
次 行くときになんかどういう場面で行ったらいいのか、なんとなくわかるじゃないですか、うんうん、見たら。で、ちょっとこう、外から見える窓がついたカウンターだけの飲み屋みたいなとこあったんで、普通に覗いたら、その先輩いて。そうそうそう。で、わーってなって、入ってったら、うん、なんでいんのみたいになって、まあだからその、まあ、そこからちょっと飲めたんですけど、うんうんうん、台風のおかげでこう、久々の再会はできた。
ああ、よかったですね。
はい、
その先輩もさすがですね。自分がいいと思う店にお勧めて、
あそうです、
ね、ちゃんと自分が行ってるって素晴らしいです ね, ですね、
はい。すごい、だから結構まあ、多分こう、敷居が高い低いで言うとちょっと高い、あ、それは、お金という意味ではなく、
入りにくい。
そう、まあ、常連さんが、うん、
ああ、なるほど。
でもこう、一通り紹介してくださって、うんうん、それもすごいありがたかった。皆さんは何してたこの間。
僕、何してたかな、家でチクチク資料を作ってた。
こういう時って、その、カモメブックスとかって、どういうタイミングで、例えば閉めるとか決めるとか、もう朝一決める
とか。いやいやいや、臨機応変に現場でもう決めてますね。あ、確か、どっちかの日が7時、19時終わりにしてたんじゃないかな。
あ、前日とかですかね。うん、
あ、ですかね。
金曜とか。
うん、帰れなくなっちゃうからっていう理由ですね。だからもう全然、現場で決めてますね。
うん。
客足が、なんか開いてるから来ちゃうみたいな人がいると困りません、
うん、
店側じゃなくて、
うん、
だったら閉じちゃった方がいいみたいなのもあるし、
うんうん、確かにそのね、お客さんを身の危険にさらしてしまうかもしれない。
そうそうそう、あと駅近だから結構お客さんはいるかもしれないけど、はいはい、物が本なんでやっぱり入りにくいですよね、単純に、うん、ベタベタのまま入ったら本汚れちゃうじゃないですか。だからまあそういうのもあって閉じたのかな。まあ僕はでも仕事して本読んでりゃとりあえず1日終わるから
まあ、
台風全然上かも、ね、1日2日分ぐらいの食料はあるし、
僕は台風だから本当は仕事する予定だった日が丸々一応もうそのインドアになったので、
うん、
まあ残務をやりつつ土日とかに僕仕事でなければあんま頭使いたくないなって最近はなってて、
うんうんうんうん、
本当に頭使わずに見れる面白いものにたまたま当たってすごいハッピー、
うん、なんだったんですか。
それが愛の里っていうネットリックスのドキュメンタリーで、
うん
まあ、いわゆる恋愛リアリティショーの、
うんうんうん、
今までと違うのは、
あれそれ知ってるな、結構世代の幅広いです
か。あ、そうそう、35歳以上限定で、
あ、はいはいはい、
35から60、
うんうん、
で、愛乗りのスタッフが作っているんですね。だからもうめっちゃ演出がダサい。テロップとかもめっちゃダサいし、
うんうん、
バックストリートボーイズガンガンかかるし
、うん、
すぐ言うわーって言い出すんで、
別にいいじゃん
もうだから本当なんかね、そのルックがめっちゃダサ
い
から全然目切れるんですよね、
はいはいはい、それってあれですかね、偏差値を下げてるんですかね。
いやだと思うんですよ、多分わざとだと思う。ネットリックスオリジナルであんなダサい番組見たことない。でもいやこれ褒めてるんですよ、本当に頭使わず、ね、なんかもう全然緊張せず見れる、
うんうんうん、
いやでもね、なんかでまあぼーっと見てたんですけど、でも計らずもこう8話ぐらいで僕泣いてしまいまして、
まんまとやられてるね。
そう、
今井くんが泣くってなかなかですね。
そうなんですよ、それ社内でもこうちょっと話題になりまして、なんか
何泣きなんですか、感動したんですか。
感動しましたね。ハサミが出てくるくだりなんですか、これ見た人は分かると思うんですけど、いやでも本当によくできてて、
うん、
そのやっぱレアリアリティショーっていろんな反省がね、特に国内ではあるので、うんうんうん、まず全員本名ではないとか、
うんうん、
あと、リアルタイムではない、
うん、
収録終わってて、
うん、
かつ、ね、全員スマホ没収の滞在中、あ、その古民家に滞在して、うんうん、まあ、多分それコロナ禍だったのもあると思うんですけど、うんうんうん、古民家でもう8人だけで来る、
うんうん、
DIY しながら、
うんうん、
みたいなことも含めて、あんでスマホで検索ができないんで、それぞれのスキルに頼るしかないみたい
な
構成とか、すごいよくできてて、おすすめです。1話だけ見て、システムを把握するだけでもいろんな学びがあると思うんですね。はい。
わかりました。もう一回タイトルお願いします。
愛の里。
愛の里。
愛のがひらがなで、
うん、
里は漢字の里、
はいはい、
里芋の里なんです、ね、
うんうんうん。
つまり愛のりなんです。
は
あ！っていうことを僕、この間現場で一緒になったデザイナーさんとカメラマンさんに言われて、
うんうん、
絶対に職業から僕が気づくべきことだったなと、同じ声出しました、僕。みんな見てたんです。
うん。うん、字面見たら気づきやすそうな感じはしますね。負け惜しみじゃなく。
いや、でも僕、うん、見てもダメでした。というわけで、ハッシュタグ台風4つ目、ハッシュタグ藤井聡太です。 将棋棋士の藤井聡太竜王が5月31日6月1日に行われた名人戦第5局を制し、うん、史上最年少名人、そして史上最年少七冠となりました。
すごいよな。
七冠というのはタイトル戦と呼ばれる全棋士が参加して争われる8つの大会のうち7つを同時に制覇したという意味で、うん、前人未到の八冠達成に向けて残る王座のタイトル奪取が期待されています、
うん、
そして藤井さんといえば比類なき強さもさることながらそのあまりの若さでも注目を集めています。お二人が今まで出会った中で最も才能を感じた若者は一体誰でしたか、またその人はその後どうなりましたか。
まず将棋の話でいい、
はい、
あのピアノ人口みたいな感じなんでしょうね。
ああ、そういう、まあでも今どんどん増えてますしね。
ね。なんか将棋関係者が、ね、多いからこんだけ。だって8個タイトルがあるってすごくないですか、はい
はい、将棋そうです。いや。
なんか、ね、50万とかの将棋なわけじゃないわけじゃないですか。うん、総合獲得でもう数億とかになりますね、きっとね。そんだけ人口スポンサードがあるってすごい業界だ。
将棋だとなんかニコ動で盛り上がってたイメージある、
ね。あ、そうなんですね。
なんか多分川上さんも好きだったの。なんか ドワンゴがすごい押してたイメージがありますけどね。
確かに確かに麻雀と将棋とかそういう押し方になるんですね。やっぱり
そう麻雀はそうですね。藤田進さんがね。ね、
なるほど。はい、お二人が今まで出会った中で最も才能を感じた若者は一体誰ですか。
直接ですよね。僕逆ならめっちゃ言いますよ。節穴だったれ、僕が。
あ誰って言える。
いや、まあだから、佐伯ポインティとか。
あ、佐伯くん。
あ、別に、はい、まあ今も仲いいですか、あれですけど、うんうん、佐伯くんはね。
こんなに来るとは思わなかったってこと、
ね、全然ですね。なんか、僕、偉そうにアドバイスしてました。駆け出しの佐伯ポインティに。ああ、そんなんダメだよ、みたいな。
今井くんってさ、
どうやって儲けんねそんなもんみたいな。
あのさっきも似たようなシーンなかった。この番組が始まる前にはい、はい、そのインターンの方に、
ね、今立ち会ってくれてるね。
そうそうそう、はい、あのあこうした方がいいよとか。
風吹いてました。
吹いてた。先輩方がピューピュー吹いてた。それもさ、もしかしたらその5年後とかにさ、
そうですね、
何かすげえ社長になってたさ。
いやそうですよ。
あの時やっぱり見る目なかったなってなってるかもしれないじゃん。
めっちゃありますよ。だからあとはそのあれ。ゆる言語学の水野くんとか、
はいはいはい、
水野くん の, あの OB 訪問無視してるんで、うん、OB 訪問申し込みでその後彼がそのめげずにというか、うん、あのそれもネタにして、
うん
まあ、4、5年前か、うん、なんか声かけてくれたからよかったものの、
うん、
あのそれも全然分かってなかったし、
うん、
あとまあこれも恥ずかしい、名前出すのも本当おこがましいというか恥ずかしいですけど、岡山義之さん、
うん、
写真家の。
ああ、はいはいはい。
岡山さんも僕なんか、彼が学生の時に、
うん、
あの、会ってるし、インタビューしたこともあるんですけど、
やるね。
あの、今、あ当時は僕、おっくん、おっくんと呼ばせてもらってたんですけど、うん、今会って果たしておっくんって言えるかっていうと。
もうこれ喋ったんだから行きなよ。
いやいや、まあま
あ。おっくん、久しぶり。
すごい彼もその、律儀な人で、あの、ちょっとお仕事相談したことあるんですけど、うん、すごい丁寧なお返事。くださったりとか、うん、くださったりって言っちゃってますね。いやだからまあ別にその今言った3人を別に見くびっていたわけじゃないですけど、見抜けなかったという意味では、はいはいはい、そうですね。皆さんもなんかあります？
僕実はね、その
つまりこれに沿ったというか才能を感じた人、
あんまりないあんまりないっていうのは結構僕最初フラットに見るかもな。すげえなとも思わないようにするかもしれない。
あ、確かに皆さんあんまり若者に感心してるのは見たことないかも。
でもそれ年上にもなんだよね実は。
あ、
一回まあどうせ100年経ったらみんな死ぬしなって、
はいはいはい、
自分も含めて思って、
はいはい、
一回フラットに見る癖つけてるかもしれないな。なんか入れ込みません？こいつすげえなって入れ込むと判断狂いません。
ああ、そうでしょうね。
逆にこいつ大したことないな、もう多分判断狂
うから。うん、そうですね。あ、だまあ僕もそういう意味ではそんなに別に、あの、先輩風も抑えて。
まあまあ吹かしてるけどね。
誰だろうな、すげえ。いや、いっぱいいるけどな。なんか。
あと、最近、ああ、いないですね。すごい、すごいやつに会ってなかったのかな。そんなことはないな。そんなことはない。
同世代はいるけどな。でも若者、まあでも当時若者として別に自分も若者だったから、
あの青い炎っていう漫画ありますよね、
はいはいはい、
今最新刊が何巻か忘れて、
島本和彦先生の 自伝的作
品。そうですね。彼が今東京編が始まってて、北海道出身で、
うん、大阪芸大、
そう、大阪芸大に行って、そっから学生でデビューして、
うん、
今小学館にお世話になりつつ、初めての単行本が出たぐらいまで来てるんですけど、そこでピアのインタビューを受けるんですよ、
うん、
で島本先生がそのピアのインターン、うん、インターンじゃないな、アシスタントの男の子がいて、うん、でその子がすごい軽薄にグイグイ来るのね、
はいはい、
あ、ファンです、ちょっと今度アシスタントやらせてください、はいはい、絵描けるのったら、いや別にいいみたいな感じで、はいはい、こいつは才能がないなって思ったら、
はいはい、
あ、ごめん、またちょっと名前をど忘れしちゃった。
漫画家なんですか？
漫画家さんです。藤島康介さんだその人が、
いい話だな。
そうなんですよ、あの、あ、女神様とかね、
はいはい、
逮捕しちゃうぞとかの
テルズ・オブ・ファンタジア、
そうそうそう、はいはい、の藤島先生で、結局あの時自分のところにアシスタントに来てたらこの絵にはならなかったから、はいはいはい、漫画界にはいいことしたのっていうエピソードが流れてて、
青い炎はね、やっぱその島本さんのね、大学の同級生が安野さん、
ね、あ、そうですね、うん、
そうそう、
なんかいきなりビッグネームが出てくる感じ楽しいんだよ。そして講談社ラインと小学館ラインと集英社ラインみたいな分かれ方がやっぱあったんだろうな、はい、みたいな、ノレンス氏として。
僕そういう漫画家さんのその話で好きなのは、これも公言されてるからいいと思うんですけど、
うん、
山田玲司さんという、
うん、
絶望に効く薬とか、はい、最近だとシカーダって、まあいろいろ書かれてる、うん、もうむちゃくちゃ、あと YouTube が今すごいんですけど、まあ、めっちゃ面白い、はい、喋りも面白いし、作品も素晴らしい、
うん、
あと「秘蔵の才能」という本を、
うんうんうん、
新書も出されたりとか面白い人なんですけど、山田さんが、デビュー後に、玉美の満県出身なのかな、
へ、
でなんかそのご本人曰く、その、まあ、それを先輩風をビュービューに吹かしながら、その凱旋するわけです、
うん、
学祭かなんかの時、
うん、
で、あの伝説の山田先輩だみたいな、そのもうデビューしてて、しかも売れてるみたいな感じで、
うんうん、
で、なんかみんなこう、ネーム持ってくる、うん、あ、作品見せに来るらしいんですよね、
うんうんうん。
で、それをこう、なんか、ビュービューにふかしながら、順番に、こう、これをここ直した方がいいねみたいな、って言ってたら、一人、当時、多分1年生とかのかな、で、なんか、本当すいません、僕なんかあれなんですけどっつって、持ってきた漫画が、もう、何ページ読んでも天才なんです。
ちょ
っと、うん、ああ、やばい、天才だと思いながら、うん、本当に何も言うことがなくて、
うん
うん、っていうふうになったのが、それは後の、佐村博明さん。
ああ。
なんて。
玉美なんだ。
そう。あ、ごめんなさい、でも玉美だと思う。
うんうん、
そうそう。で、佐村さんの
、いい話だな。
当時からも、ど天才で、
うん、
うん、あ、うん、なんか、とりあえず、頑張ってしか言えなかった。
まあ頑張らなくても世に出る人ですね。頑張ってはいるんだろうけど。
そうそう、波を聞いてくれとかね、
うんうんうん、
無限の住人の、
あの人の同人系もすごいですよね。なんかエログロナンセンスみたいな
の、そう、ブラッドハーレーの馬車っていう
とか、ね、
短編とか、本当す、二度と読みたくないけど何度読んでも面白いです、
ね、いや救いがない、
はい、
そういう意味でも天才でした。
そうですね、
ギャグもすごいし、ドラマ見ました？波を聞いてくれの、
あ、見てないです。
なんかね、ミナレか、うん、主人公のヤンキー感がうまいこと演技できてました。
はいはい、
セリフ回しが原作通りだな。
北海道のヤンキーですもんね。
そうですね。もう山はラジオ、はい。
はい。というわけで。
選ばぬか、これ
そうですね。まあでも、盛り上がったのは最後かな。
あ、じゃあ藤井聡太さんで。
そうですね。
お願いします。
は
い、
じゃあ今週のウィークリーハッシュタグは、
藤井聡太です。
はい、では4つ目、最後に行きます。これはですね、4つ目のハッシュタグは番組に寄せられたお便りおよび、スタッフが選んだ、ハッシュタグが、抽選ボックスに入っておりまして、
はい、
これをガサゴソと選んで、いきたいと思います。はい、はい、ガサゴソはい、聞きました。
お便りだ。
はい、お便りですね、読みます。柳下さん、今井さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞かせていただいてます。先日人生で2回目となる引っ越しをしたんですが、うんうん、まあなんとかなるでしょうと思い、前日の夜までほとんど荷造りをせずに過ごしました、
うんうん、
案の定当日は大慌て。ありがたいことに友達がたくさん手伝いに来てくれて事なきを得ましたが、自分は引っ越しが苦手という事実に気づき少し悲しくなりました。 もし引っ越しのコツや段取りのコツがあればぜひ教えてほしいと思っておりますということで、ポッドキャストネーム近くに確認確認さんの、ハッシュタグ引っ越しです。
近くに確認
先週のみぴょこぴょこさんに続いてちょっとなんか僕に喧嘩売ってる
もんなんでよなんでよなんでよ
試されてる感
じ。そう、僕素直にいいエピソードだなと思って、なんとかなったわけですもんね、これ。
あ、なります。あ、ごめんなさい。喧嘩売ってるのあれですよ。ポッドキャストネームが早口言葉だっていう。
うん、近くに確認確認。
そうそう。
これ言いやすい。
でも いいポッドキャストネームですね。
うん、確認は豚の確認の確認ですね。はい、う
ん、引っ越しね。皆さん何回ぐらいしてんですか？
僕何回しただろう。
東京に来て僕今、6度目を終えてますね。うん、人生で7つの家に住んでる。状況時に入れて、つまり最初の家に22年住んで、
うん
うんうん、そこから6回引っ越してます。
住民票レベルの話ですよね、これね。
そうですね、僕でも直近2回はね、同じ最寄り駅で2回2回で引っ越してるんですよ。
はいはいはい、
前は大塚だし、はいはいはい、今は今、はいはいはい。
住民票レベルの引っ越しって意味では、僕多分そんなに引っ越してない
です、ね。まあ、神楽坂ずっとですもんね。
そうです、そうです。神楽坂は、あ、まあ、それ住民票2回変わってるけど、その前はもう本当に、だって住民票実家でずーっとプラプラしてたから、
うん、ヤンさんは
引っ越したいじゃないですか。
ヤンさんに引っ越したことを聞いてもあんまダメな気が。
僕でも引っ越し屋で働いてましたよ。
ああ、そう。僕そもそも自分の荷物はめっちゃ少ないじゃない
ですか。うん。でも、この階段の踊り場ソファー回せるかなとかの空間把握すげえ得意ですよ。
なるほど。
冷蔵庫行けっかなとか。
引っ越し屋のバイトって、僕やったことないんですけど。
うん、
大変だけど楽しそうですよね。
楽しいです、楽しいです、ね。大変だけど楽しいです。
多分物ももらえたりするし。
あ、ですね。あと、うん、そういう意味では、役得余力はいっぱいありますね、うん。お茶もらえたりとかもあるし。
あ、だ
し、
まあ、場合によってはチップも多分もらえます、
ね。あ、ですね。ご祝儀いただけるし、ってこともあるし、あと、現場の先輩が頼れると本当に楽しい。
確かに。そこでかなり左右されそうですね。リーダーのキャラクターとか。
ですね。あと、夜遅くなることもある。
ああ、終わりの時間が一応読めないっちゃ読めない。
一応決まってんだけど、現場が伸びたりとか、渋滞に巻き込まれたりとかもあるので。
引っ越し時給なんですか？
時給ですね、成果報酬。基本時給。
時給なん
です
か、うん、じゃあ伸びたら増える。
伸びたら増える。けど、本当に、まあ今はでも僕、引っ越しの場所はもう20、30年前とかだから、今は事情違うのかもしれないですね。
僕でもそれで思い出したけど、直近からかけて3回前ぐらいの引っ越しが、その、まあ、お金なかったんですよ、今以上に。
うん、
で、その、ジモティみたいなやつって、
うんうん
うん、あれってその、近所で、なんかこう、家具いらない人と欲しい人、マッチングしたりもするんですけど、うんうん、サービス提供もある。
あー、わかります、わかります。うん、
だから、なんか、水道管直しますとか、そうそうそう、うんうん、また、あ、何でもやってきたのとか、
うんうんうん、
でその引っ越しますっていう人がいて、
うん、うわ、トラブりそう。
そうだね、うん、結果トラブってないんですけど、うん、めっちゃ申し訳なくなったって話で、その、
うん、
もう何でもいくらでも運びますみたいな、1万円で
え
みたいな、うん、で車もありますみたいな触れ込みで、
うん、
でまあお願い、そんなことあると思いながらお願いしたんですけど、うんうん、でもその50代ぐらいの男性が一人でいらっしゃって、
ああなるほど、
でその事前に僕、うちのマンション当時の4階で階段ないですけど大丈夫ですかっていう、うん、あれ6階か、
うん、
でその古いマンションだったんで、それがそ、ね、あごめんなさい、6階階段ないは無理だ、エレベーターない、
ああごめんなさい聞きました、うん、
で本当に大丈夫ですかって思いながら、うん、でも大丈夫ですってメッセの交換でね、でいらっしゃって、だからその一応1日お体お借りする形なんですけど、うん、結局だから10時ぐらいかかった、
へえ、
真っ暗、
うん、
で、
うん、
で、なんか、最後、だからなんか3往復ぐらい結局、普通の軽トラだから、
ああ、なるほど。
してくれて、
うんうん、
でももうなんか、助手席に乗せてもらうんですけど、
うん、
全然そのなんか、会話も盛り上がんないし、なんかその、もちろん不機嫌になっていかれるんですけど、
あ、まあね、大変だもんね。
でもそれもなんか、まあ、できた人というか、うん、僕にはぶつけないですよね、
うん、
その自分への苛立ち、
はあ、
だからでもそれはそれでいたたまれないじゃないですか、
なんでそんな気持ちにさせてくれるのさ、こんないやそのそんなのその夜だけにしといてよ、いやそんな気持ち、
本当にお金なかったけど、
うん、
なんか1万5000円ぐらいお渡ししたかな、なんか
何年前の話ですか、
全然会社作る前、6年前とか。
ああ、なるほど。まあ、いろんなことがありますね、人生というのは。コメントしにくい。
いや、引っ越しのコツなんでしょうね。
これ、引っ越しのコツ気にしなくていいですよ。うん、だって、ライフシーズン変わったら引っ越しのコツ変わるもん。
何変わった？ライフシーズン。
ライフシーズンが。
お子さんがいるとか。
例えば、めちゃめちゃ金なかった時に、そういうジモティを使うとか、友達に助けてもらうっていうシーズンから。
まあ、その、荷造りからしてもらうっていうのもありますね。
だし、
あれ、夢だな。
あ、そう、だから、いわゆる引っ越し屋さんにお願いして、もうなんか、何にもしなくていいですみたいなサービスもあるじゃないですか。
あ、僕もめっちゃ後輩に手伝ってもらったことあります。
ですよね。
いまだに恨まれてます。
今井くん、今はだって今以上にお金ないですよ。別に今お金困ってないでしょ。別荘もあるし。
それもちょっと、まあ、ありますけど、もらったものなんで。
はい、まあまあまあ、で、多分そういうフルサービス使えるようになればいいけど、それはまあまあするから、はいはい、
そうですね。
まあ、まずその、家財も変わりますよね。一人暮らしなのか、誰かと暮らすのかとかで。あと、コツなんてないんじゃない？ライフシーズンごとに考えていけばいい。
はいはい。
え、もうちょっと親切になった方がいい？
何日前から始めるとか？あ、でもまあ僕一個コツ言えるとしたら、うん、これ僕の場合ですよ。
うん、
段ボールは、うん、あの、想定の3倍いります。
うん、うん、うん、うん。いいアドバイス。
から、もらえ、あの、無料でくれる引っ越し屋さんとかあるんですけど、
うんうん、
もらえるだけもらった方がいいです。
引っ越し屋さん見積もってくれるでしょ？段ボールの数。
いや、でもね、いや、見積もってくれるんですけど、うん、大体でもまあ、これ仕事柄もありますけど、うん、本の数に惹かれますね。
ああ、
このタイプかみたいな、その、
ありますね。
本って僕らも冊数とか把握してないから、
はいはいはいはいはい。
なんかなんとなくで言っちゃうと、全然入んなくて。
あ、でも僕、本屋をやるようになってから、
ああ、はい、あ、分かるようになったから。
換算ができるようになりますね。
すごい。
そっかそっか。1箱50冊、
はいはい、
入れるとちょっと重いぐらい。
うん、
感じで、
あ、そうだ、ダン、あの、やっぱ初心者の時はそれこそなんかでっかい段ボールを勝手に用意してそこにチコタマ本詰めて、
いやー、よくない、
怒られたりとか、
少し言います、
はい、うん、あ、あと引っ越しのコツはあれですね、ね、自分で運ぶ場合ですけど、
うん、
ゴム手袋をする引っ越し用の、
うんうんうん、
つまりその摩擦があるもので持った方がいいのと、はいはいはい、あと、立ったまま下にある荷物を腰だけ曲げて拾うことをしない、ちゃんと膝を曲げる、
そうですね、あ、それ大事、
多分引っ越しは最初に教えられることじゃないですか、
そうですね、うん、2箱あの持つのかっこいいってされたけど、
はいはい、
あの無理するぐらいなら1箱にしろって言われた、
うん、腰を大事に、
腰のことね、これでも本当に人生のシーズンに変わりません？これ、いや、荷物にもよりません、
まあもちろんもちろん、
あの割れ物多いのかとかさ、
はいはい、
本多いのかとかで、はいはい、ちょっとなんか1個いいこと言いたい、
どういう引っ越し屋、引っ越し屋的にはどういう引っ越しのお客さんがこう嬉しいんですか？
ピリピリしてない人。
ああ
。うん。なんかこう荷物が多いのは別にもうやるだけだから。
はいはい、はい。
本多いんだとかはへこまない全然、
うんうん。
むしろ打ち上げが打ち上げというかその後でチームワークの楽しさがあるから。
うん。
肉体的にしんどいことは全く厭わないんだけど。
はいはい。
なんか喧嘩してるとか、
うんうんうん、
あの急に家族喧嘩が始まったりみたいなような現場はちょっとしんどい。
なるほどね。
あと、
あ、まあだからあれですよね、その、引っ越し屋さんは引っ越し屋さんで、
うん、
その現状に対して対処するだけだから、
うん、
そのか勝手にというか、まあ、焦ったりしないで、うん、まあ、身を委ねる方が
いい、そうですね。あの、ブリブリ言ってくる人もいるかもしれないですけど、はいはい、基本的にはお願いしたんだからやってよっていうのの、うん、もうちょっと好意的な伝え方でいいんじゃないかな。あと、お気持ち渡すなら最初に渡した方がいいね。
ああ、なるほど。
うん。
そうか。
これ少ないですけど、心づけって言って、
はあ。
そう
か、その方が。
頑張りに応じて、いや、なんかね、現場のクレーム減るんだよね。つまり、これもやるんすかみたいな態度が一切なくなって、はいはい、あの極端に言うと1000円でいい。
一
人やったら1000円から
なるほど、
で最後あのリーダーにお心づけって言って5000円とか渡してもいいし渡してもいいし、はいはいはい、その方が現場の持
ち、リーダーってあれちゃんと分配してくれるんです
か？うちはしてくれましたね。でもなんか会社自体がそういうのを断りしてる会社も増えてるんじゃないかな最近。
ああ、なるほど。お茶とかどうして？
お茶はありがたいけど、うん、正直飲む時間ないみたいなこともあるから、なんか缶コーヒーとかくれるのが一番 ったんですから。
なるほどなるほど、有意義だと思います。
ありがとうございます
というわけで本日の、ハッシュタグ4つ目は、ポッドキャストネーム近くに確認確認さんの、リクエストでハッシュタグ引っ越しでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、というわけで、今週も以上となります。
はい、
柳下今井のハッシュタグラジオは各週金曜日に Spotify、Amazon Music、Apple Podcast で更新しています。フォローがまだの方はぜひフォローしていただけますと幸いです。更新情報は番組の Twitter アカウントおよび Instagram でもお知らせしています。 Twitter または Instagram で柳下今井のハッシュタグラジオと検索してもらえればアカウントが出てきますので、こちらもぜひフォローをお願いします。そして番組では聞いてくださっている皆様からのハッシュタグおよび感想も募集しています。概要欄に記載のお便りフォームから柳下と今井に話してほしいテーマや単語、感想を送っていただけますと幸いです。蛙化現象のエピソードもお待ちしていますというわけで本日のハッシュタグラジオは以上です。いつも聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。柳下
今井のハッシュタグラジオでした。